今回の一般質問は、大きく2点、壱岐市総合戦略についてということと、2番目に移住定住対策についてということで、大きく2点を質問させていただきたいと思います。まず1点目の壱岐市総合戦略についてですが、日本創生会議が平成26年5月に発表した試算では、全国の約1800の自治体のうち896団体が、消滅可能性自治体になるというものでした。こういう結果は非常にショッキングなものであり、壱岐市においても、非常に市民も、心配な点だと思います。まあ、その発表がありましてから2年余り経過しましたが、いまだにその衝撃、与えられた衝撃が大きく落ち着く気配はありません。日本中で地方創生の大きな流れが起こって、この人口減少対策をどのようにするかということを非常に、考えているところです。昨年度国は地方に対して人口ビジョンと地方版総合戦略の策定を求め、その策定状況を今年4月に公表した、その内容を見ると、全国47都道府県1741市町村のうち策定率は 99.8% ということで、ほぼ全ての自治体が昨年度中に、策定を終えました。各自治体は平成31年度までの間に地方版総合戦略に基づいた施策や事業を積極的に行っているところです。そういう点でまず1点目に、壱岐市総合戦略の中の、についてということで、1番、全国の自治体で地方版総合戦略が策定済みですが、壱岐市総合戦略の施策や取り組みの特徴は何かということと、他の自治体との比較を踏まえて壱岐市はどういう特徴があるのかということをお聞きしたいです。2番目に、その壱岐市総合戦略に挙げられた各種事業を現時点で、設定した KPI についての達成状況を伺いたいというところです。まずこの1項目目の、この1番と2番についてお答えを願いたいと思います。
赤木議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
1番、赤木高久議員のご質問にお答えいたします。壱岐市総合戦略についてということで、2項目でございます。まず全国の自治体で地方版総合戦略が策定済みだが、壱岐市総合戦略の施策や取り組みの特徴は何か、他の自治体との比較を踏まえて伺いたいということでございます。地方創生を目指す総合戦略の策定につきましては、国の町人仕事創生法に基づき、本市におきましても町人仕事創生会議、人口減少対策会議、そして市議会の皆様からの多くのご意見をいただき、壱岐市町人仕事創生総合戦略を昨年10月に策定をいたしました。この総合戦略では、壱岐市の創生に向けた雇用創出、人の流れ、子育て支援および安心安全なまちづくりの4つを基本目標とし、基本目標達成のための基本的方向である農水産業振興、観光振興、定住促進といった10のプロジェクトを立ち上げ、向こう5年間で取り組むべき施策を盛り込んでおります。議員ご質問の壱岐市総合戦略の施策や取り組みの特徴についてでありますが、地方創生の実現のためには、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環の確立を図り、その好循環を支える町に活力を取り戻すことが重要であり、仕事、人、町のそれぞれの各分野において重要度が高い事業を重点戦略と位置づけ、優先的に取り組むことといたしております。具体的には、第一次産業における後継者、担い手の確保、育成、壱岐焼酎のブランド化、 販売拡大、新産業の創出、自然、神社仏閣などの資源を生かした観光地づくり、海外等への重点プロモーションの実施、移住・定住に関する推進体制の整備、結婚・出産・子育て支援などであります。このような事業を積極的に実施し、壱岐市総合戦略に掲げた目標を達成してまいりたいと考えております。また他の自治体との比較を踏まえてとのご質問でありますけれども、地方版総合戦略はその自治体それぞれの特性特徴を生かして策定するものでありますから、一概に他の地域と比較するということはいたしておりませんけれども、他の自治体が取り組んでいる事例において壱岐市でも言うことのあるそういった施策があれば積極的に、取り込み事業を展開してまいりたいと計画してまいりたいと考えておるところでございます。次に、2点目として壱岐市総合戦略に挙げた各種事業を現時点で設定した KPI について達成状況を伺いたいということでございます。まずこの KPI というのが何かということで、申し上げますが、重要業績評価指標というものでございまして、キーパフォーマンスインディケーターと申します。総合戦略の中の施策ごとの進捗状況を検証するために指標を設定している、数値を設定しているということでございます。これは認識をご認識いただきたいのは、計画は昨年10月にいたしました。1年を経過いたします、まもなく。しかしその実施は平成28年度の予算でから始まるわけでございまして、現在まだ4月から半年という ところでございます。現在進行中の事業でございますから、 KPI の達成状況につきましては、28年度の分については29年度に調査分析を行うことでいたしております。しかしながら平成27年度から国の地方創生先行型交付金および上乗せ交付金を活用した事業につきましては、この9月会議の全員協議会において事業実績個別事業の KPI 達成状況について詳細をご報告することといたしておるところでございます。
はい、議長。
はい、赤井議員。
はい、まず1点目の、総合戦略の取り組みの特徴と、他の自治体との比較についてですが、他市との、比較については、成功事例があれば積極的に、取り入れたいということで、そこは十分理解いたしました。でまず最初の1点目の、壱岐市の総合戦略の特徴ということで、市長がいくつかおっしゃった中で仕事というところが私の中で、非常に、キーワードとして引っかかったところですが、企業、仕事ということでこの島の中において、仕事をする場所がをいかに確保するかというところだと思います。これ常々、企業誘致についての、お話を、そうですね、働く場所ということで言うならば企業誘致が必要ではないかなというところで、思うところですが、この企業誘致については、私も平成25年の12月会議において、質問をしております。実はこの時に市長が、平成25年ですからもう今から約3年前になりますが、光ファイバー網が整備されて、その光ファイバーを利用した、企業誘致をしていくというところのお答えがありましたが、現時点で、レオパレスのコールセンターは、先日、20名ぐらいの新規雇用が生まれたというところで、それ以降、常々私もいつも言ってますが、企業誘致が、積極的に行われてないと、いわゆる働く場所が未だに作られてないというところを強く感じますが、この企業誘致について、市長が、今後この、総合戦略は28年度からということですが、企業誘致についての市長の今の時点での今後の、未来予想図というか、企業誘致について今どういうふうにお考えかということを一点お伺いしたいと思います。
はい、白川市長。
仕事場を作るということは今までずっと申してまいりました。今25年の話をされたかと思いますけど、私はそれ以降ですね、やはり人は考え方が変わるものでございまして、企業誘致をする、それにはやはり流通コスト等々がかかる、非常に厳しい。ですからいわゆる流通コストがかからない光ファイバー等を利用したものをやりたいということで、コールセンターも25名、まあ、実質は22名でございますけど増えました。そしてまた途中で申し上げましたけれども、来年からテレワークを始めるということで、今年、総務省の予算をいただきまして2800万円で、その拠点を作るということもいたしているわけでございます。そしてまた企業誘致は壱岐出身の方の企業についても言及をいたしました。そういうふうに私どももそれなりにやっておりますけれども、私はこの仕事を作るというところの中で正直申し上げて、以前は企業誘致と考えておりました。しかしそうではないんだと。それは今皆さんに申し上げておりますように、もちろん企業誘致も大事です。しかし足元を見て、例えば壱岐の焼酎を2倍作れば何人雇用が増えるんだということ、それは突出した2社と後の5社を比べていただけばすぐ分かることであります。そういったことも酒造関係の方々とお話をしております。また先ほど横議員のお話の中で、私は壱岐を売り出していくんだと、第一次産業第二次産業あるんだと申しました。そういった中で第一次産業、農林水産業の振興を図る、そのためにはいわゆる行政もリスクを取って外に売り出していく、そういった取り組みをしなきゃいけないんだと申し入ってきました。私はそういうことを通じて、ただ単に、いわゆる何て言いますか、他力本願と言いますか、企業誘致を図るのではなくて、自らがやはり努力をする、そして足元の事業を見極めてそれを進行していく、このことがですね、私は今まさにこの仕事を作るということで求められているというふうに確信をしているところであります。
はい、議長。
はい、赤井議員。
はい、今市長の方からテレワークということでお話がありましたが、これは実りの島行きテレワークで実現する行きな未来ということで、提案者が壱岐市早稲田実業一般社団法人日本テレワーク協会と、ビジョンプランニング株式会社、日本新聞株式会社、ランサーズ株式会社、富士ゼロックス九州株式会社と富士ゼロックス株式会社と富士ゼロックス長崎株式会社ということで、この、事業がいわゆる採択されて、いるわけですよね。そのことを市長が、いわゆるそのおっしゃったわけですが、このテレワークということです。私も調べてはみましたが、実際これでじゃあ何人雇用が生まれて、どのような形で壱岐市の中においてその働く場所というのが、作られているのかとか、今一つちょっとイメージが湧かないんですが、これ実際、春夏時の、ところにできるんですよね。はい、ということでお話を伺っていますが、市長が 今このテレワークについてはちょっと通告外なんですが、テレワークっていう言葉の中で、市民の方たちがじゃあそこで何が生まれるのかっていうところをちょっと説明いただければ、市長に説明していただきたいと思います。
はい、白川市長。
そのことについてはですね、ここで私がお話してもですね、それこそ赤い議員でさえそれがわからんとおっしゃるのにですね、ご説明できませんので、これ機会を捉えてですね、住民の方にも お知らせしたいと思っています。テレワークはですね、基本的には極端に言えば在宅勤務ができるということですから、自分の家でもできる、そういったことなんですけれども、今回はですね、やはり、そうではなくて拠点としてですね、春の通じまではですね、出勤していただいてですね、1時間でも2時間でもそういった仕事をしようという、いわゆるもうこれはですね、模索をしていかないといけないわけですよ。ただしかし、今のところ富士ゼロックスがですね、これ事業ですから言うたら確定しますが、前向きな何人かの職員をですね、壱岐に定住させるという、そんなですね、 お話も伺っております。ですからそこで現実に、フジゼロックスの社員がそこでテレワークをする 職員がですねするで、それに習って行きからどういう今申されましたいろんな協賛企業ございます、そういったところから仕事を紹介してもらってですね、今アプリの技術を持ったいわゆる19名の人材も育成ができています。そういった方々を中心にですね、やはり、テレワークを現実の体感としてやっていく、そういったことをですね、やはりこうまだまだ模索の段階であると思っております。ただそのテレワークをですね、そして総務省から拠点の整備の補助をいただきましたから、これはですね、私は域の雇用の促進の大きな力になると思っておるところであります。
はい、議長。
はい、赤井議員。
はい、今市長のお答えの中で、まあ、フジゼロックスさんの可能性があるということで お話をいただきましたが、このフジゼロックスが、中心となって行っている粋な未来塾というところがあって、その活動も、いろんなメディアを通じて表に出てます。私もですね、このフジゼロックスさんに、期待するところは非常に大きいなと思ってますし、ぜひフジゼロックスさんに関してはこの粋氏とうまく力を合わせて雇用の場を生んでもらうし、そしてなおかつフジゼロックスさん自体もこの島で、何か、その壱岐の島のために、力を貸していただきたいなというところは私も思いますので、今後は、まあ、市長の今のお話とあとは議会もそこをしっかり勉強した上で、フジゼロックスに現時点では力をお借りして、壱岐の島の中で雇用が生まれるように、やっていっていただきたいなと思っているところです。それでは、次の質問に移りたいと思います。2番目の質問で移住定住対策についてということで、質問したいと思います。まず1点目に、この壱岐市の中に、移住定住を呼び込むための壱岐市自体の定住者移住者に対しての売りは何か、そして他市との比べて壱岐市の弱いところは何か、そしてその弱いところを含めてこの壱岐市は移住定住者を呼び込むための対策は何を考えてあるのか、2番目に、定住者とか交流者に対して、インターネット上に、一般社団法人の移住交流推進機構というのがありまして、その中で移住情報を、移住情報ポータルサイトへの、ポータルサイトというのがありまして、その中で各市町村が、移住の、お知らせをしております。そういうところに壱岐市も、情報提供をして、一人でも多くの方に移住してもらうことはどうかということです。3点目に、壱岐市へふるさと納税をしてある方に対して、お試し滞在を進めたり滞在費の割引を行ってしてはどうかというところをお伺いしたいです。この3点目は、まあ、いわゆるふるさと納税をされる方というの方は壱岐市に、まあ、興味があってふるさと納税をしていただく方もおられますので、そういう方にぜひこの壱岐の島をしっかり体験していただいて、で移住や定住につなげてはどうかというところです。4番目に、現時点でですね、まで壱岐市の中に移住していただいている方ですね、移住した定住されている方々へのサポートや相談体制は、整っているのかと、どういうふうにして相談や、サポートを行っているのかというところです。5番目に、壱岐市で、定住や移住につながらなかった事例、いわゆる失敗事例を把握されているのか、そしてその原因 分析や、改善策はどのようにしているのかというこの5点についてお伺いしたいと思います。
赤井議員の2番目のご質問、移住定住対策についてで5項目ございました。 まず第1点目に、壱岐市に移住定住を呼び込むための売り物は何か、他市と比べ弱いところは何か、その対策はということでございます。このですね、私は強み弱みというのはですね、一概に言えないと。なぜかと言いますとですね、島に行きたい、山奥に行きたい、これはですね、移住する方のニーズがあるわけです。そのニーズがですね、離れておればですね、強みともとっても強みにならんわけですよ。ですからですね、その辺はですね、私は一概にここは強いぞ、ここは弱いぞにはならんと。やっぱり移住定住を望む人のニーズに応える、そこが一番強みだと思うわけです。ですからその辺はですね、そういうことは一つ、少し加味してお聞きを願いたいと思っております。しかしながら、そうは言いながらもですね、壱岐市の売りというのはですね、やはり自然、歴史、神仏の持つ力に加えまして、壱岐に住む人々の向上心と情熱、おもてなし、そして実りを生み出すことができるさまざまな面で大変恵まれている島だということが私は売りだと思っております。そしてこの島の持つさまざまな力を生かしまして、自らを実現させたいことを実らせる島であることが、移住を検討される方々にとっても大きな魅力であると考えております。私どもが壱岐を実りの島と呼ぶゆえんでございます。加えて移住定住者に対する本市の基幹産業であります農業、漁業につきましても新たにチャレンジしていただくための基盤はできておりまして、県と共同して新規就業の制度や移住者に対する住宅不足との支援制度も確立をいたしております。また最近ではワークスタイルも大きく変化をしております。拠点を持たずに、先ほど来の話でございますけれども、例えばパソコン1台で場所を選ばずに就業が可能となっております。そうした自由度の高い職業の方にとって光通信網を整備していることの壱岐市は魅力割土地であると考えております。他市と比べて弱いところでございますが、やはりそれは離島ということであるかと思っております。島外から飛行機や船でのアクセス、また希望される住居が少ないことから、そことや二次交通の問題もありまして、移住に迷いが生じているのではなかろうかと思っております。対策といたしましては、今年4月からワンストップ窓口を設置して対応を行っているところでございまして、今後も移住相談会、ホームページ等で壱岐が大都市の県福岡に1時間でアクセスできるという点や、壱岐の魅力を情報発信することが必要であると考えています。また各関係機関とも連携して移住者の獲得に努めてまいります。次に、一般社団法人移住交流推進機構が提唱している移住情報ポータルサイトの情報提供はにお願いしたらどうかということでございます。これ通称ジョインという機構でございますけれども、壱岐市も会員でございます。現在は地域おこし協力隊の募集に活用いたしておりますけれども、壱岐の移住関係の情報はまだ掲載には至っていないというところでございます。市としましては、市のホームページで壱岐市における島暮らしの体験や仕事の情報、空き家バンクを掲載した壱岐島暮らしを運営し、情報の発信に努めております。それに加えて、本年の4月4日に長崎移住サポートセンターが県と21市町との共同運営で開設をし、長崎本部に4名、東京に1名の体制で運営されておりまして、専用のホームページ長崎移住ナビがございます。現在ここを中心に情報を集約して発信しているところでございます。この運用状況ですけれども、4月から7月までの移住相談件数は昨年同期実績159件に対しまして、今年度は長崎、東京合計して710件と大幅に伸びております。この発信力を生かして、今後も長崎移住サポートセンターと壱岐市のワンストップ窓口を中心に移住者への対応を図っていき、さらに移住情報についても提供してまいりたいと考えているところでございます。それからふるさと納税者に対して、お試し滞在を進めたら滞在費の割引を行った人はどうかということでございます。このふるさと納税をなさった方にですね、そういうお勧めをするということはですね、非常に厳しい。なぜか言わずもがな個人情報でございます。ふるさと納税をした方はですね、ふるさと納税をその目的にされておる、その住所を、その個人情報をもとにですね、こちらからですね、移住はどうですかと、これはですね、非常に厳しいと思っております。ただその中に、壱岐市の お礼として観光連盟の壱岐の旅行商品がございます。 ですからそういったものをですね利用してくださいということを是非ということをそれはできるかと思っておるところでございます。ふるさと納税につきましては今回補正予算も計上いたしまして力を入れております。今後とも、アイデア等をお願いをいたしたいと思っているところでございます。それから現在まで移住していただいている方のサポートの相談体制はどうかということでございますが、現在まで移住していただいている方々のサポートや相談体制は、6月に、実は6月に着任していた地域おこし協力隊、この方にですね、大変期待を出しておりました。しかしながら諸般の事情によりまして、退職をなさいましたので、現在、移住定住の窓口として新たに地域おこし協力隊の募集を開始しておりまして、このサポート体制をちゃんとしていきたいなと思っているところでございます。移住者につきましては窓口を介さずに移住された方もいらっしゃいます。さまざまなネットワークで域へ移住されている方も多少いらっしゃいますが、これらの方々につきましてはなかなか行政での把握が難しい状況にございます。また相談者だけでつながっているグループ等もございまして、そうした方々の集まりも頻繁に開催をされていると伺っております。一方で就業研修制度で域市に移住をされている方につきましては、研修に入られている漁協農協様が大きくバックアップされております。そうした方々とも今後各担当窓口ともつながりを持ち、情報交換をさせていただき、新たな移住者獲得への体制づくりに生かしてまいりたいと考えております。また移住者につきましては、やはり地域コミュニティに入っていただきまして、地元の皆様と関わっていただく、そういったこともぜひお願いしたいなと思っているところであります。さて5番目でございますけれども、壱岐市で定住移住につながらなかった事例、失敗事例を把握して、その原因分析改善策を伺いたいということでございます。昨年度窓口を介して移住をされた方は3名おられます。その3名とも現在も壱岐市に定住をされております。うち2名は長崎移住サポートセンターが仲介して壱岐市への移住をされております。この3名の方には担当が8月もそれぞれお会いして情報交換しフォローしておるところでございます。こちらで把握ができていないものにつきましてはお答えすることができませんけれども、相談窓口におきましては今年度は7月末で17件の相談があっております。移住検討の相談段階で、この中でですね、例えば空き家を5000円で見つけてくれないかとか、ゲストハウスを経営したいので、一戸建ての5LDK を土地には駐車場付きで100万円で探してくれないかとか、でこういう方をですね、失敗例とするならばですね、まあ、こう失敗例があるわけですけれどもですね、非現実的なその要求をなさる、もうそういった移住者もですね、かなりいらっしゃるということをお知らせしたいと思っておるところであります。行政で全てを整えることには限界もございますから、壱岐を知っていただきまして、壱岐ではどういったことを実現できるか、どういった暮らしができるかということを細やかに相談させていただきまして、移住へのステップを踏んでいただけるよう関係機関とも連携を図ってまいりたいと思っております。一人でも多くの移住者を獲得したいという思いでございます。
議長。
はい。
はい。まず今のお答えの中で1点目の壱岐市の売りはというところで、まあ市長はその後に売りをしっかり言われたので、私はそれは壱岐市の売りじゃないかなと思うところですが、まあ市長が壱岐市のトップであられる方がですね、ないっていうことはできれば言ってほしくなかったなと思うし、どんどんこう湧き出てくるように言っていただきたいなと思ったところですが、まあ、その後に壱岐市の売りをしっかり言われたので、それだとそれとして、心の中にあられることだなと思います。しかしながらですね、この先ほどの、お話の中で移住者のニーズに、対してという文言がありましたが、これはですね、僕は移住したい方に対して逆に壱岐市はこうだぞと、壱岐市はこうだから移住しませんかというしっかりしたこっちが発信、逆に壱岐市側が目的、その方に合う、移住者に合う、まあ何かいわゆるメニューみたいなのを出して、でそれに合う方が壱岐に移住されると、 そうされた方が確実に移住そして定住されるのではないかなと思ってますので、ちょっと例えばですよ、例えの言い方として、まあ、壱岐市はですね、その移住する 島の、いわゆる住宅、住むところを売りたいと思いますよね。ここに住みませんかというものを売ると例えとして、この家に住みませんかってものを売るときに、その売り文句がないのに、誰も買わないわけですよね。物を買うときに売り文句があるから、これはこういうふうに美味しいですよとか、こういうふうにいいですよっていう売り文句がないと誰も構わないわけですね。でそれを今の状態で壱岐市の移住定住に対しての売りは何かってないわけはないで、そしてニーズがあるんでしょうけど、そのニーズに応えるにはいろんな幅広いニーズがありすぎますので、それに対しては壱岐市もいわゆる離島であったり、いわゆる住宅の、いろんな不備があったりとかして答えられないわけですね。だから壱岐市はこうだから、こういう目的に対して移住される方いませんかっていうしっかりした提案をしてあげることが大切じゃないかなと思います。移住っていうのはいわゆる移り住むわけですから、移るための目的があって、住む場所の、住むための場所があってこそ移住になるわけなんで、その目的をしっかり逆に壱岐市はこういうことでぜひ定住して移住してほしいということを言っていただきたいなと思います。なぜなら今さっき市長がおっしゃいました、一次産業をしっかり壱岐市の中で一次産業をしっかりしていきたいというところであれば、いわゆる一次産業に対して移住定住者をしっかりアピールして、そこをやっていけばいいんではないかなと思っています。でその中で、まあ、ふるさと納税者に対しての、まあ、アピールということは、まあ、個人情報で非常に厳しいということであられましたが、私にとってはふるさと納税者に対して移住のため のいわゆる、ですね、まあ、お試し住宅とかを用意しますから、例えばその一時的に住んでみませんかっていうのを、提案するのに個人情報が必要なのかなというのがあります。ふるさと納税される方によければ一気に移住されるためにお試し住宅を用意しますので割引しますよとか、そういう提案をすることは、旅行商品を提案することと同じように壱岐市にぜひ住んでいただきたいということをしっかりアピールするのに、僕は個人情報はあまり関係ないんじゃないかなと思っております。そして、先ほどの、サポート体制において、6月に辞められた地域おこし協力隊の方ですね、これまさしくですね、移住定住のね失敗作なんですよね。せっかく地域おこし協力隊としてこの移住定住のサポートをしてもらおうとして島の外から来てもらった方が辞めてしまって帰られたんですよ。これこそ失敗ですよね。でこれがなんで失敗だったのかということをしっかり分析できないと、次地域おこし協力隊募集されてますよね。平成28年の11月1日から平成29年3月31日まで、まあ、約4ヶ月、4ヶ月の間誰か来ませんかということで地域おこし協力隊を募集してます。これ最長で3年間ですけど、基本的には4ヶ月ですね。でこの業務なんかも定住移住関係業務ということで、有愛単車の情報提供とか、あとは移住受け入れの体制整備とか、移住定住の環境整備や企画とかですね、空き家バンクの拡充情報提供とかありますが、これですね、改めて募集されて、まあ、4ヶ月のために誰が来られるのかなと思いますし、前回の地域おこし協力隊の方の失敗の分析は、僕なりに思うと、やはり地元のことがわからない人が移住定住したいっていう相談を受けたときにどう答えるのかなと思うんですよね。これ僕でも私でもですね、実際知らないところもあるんですよね。まあ私が住んでるのは郷野良ですけども、まあ、いろんなところに行きますが、ああこんなとこ初めてだって、島に何十年も住んだ人間がわからないことがいっぱいあって、例えば、観光に来られた方に説明頑張ってしようと思うけどうまくできないこと、わからないこともいっぱいあるんですよ。それをですね、地域おこし協力隊にね来てもらって4ヶ月間の間にね、この移住定住をね仕事をしてもらおうというですねところがですね、まさしくそこが分かってないなと。で前回6月に辞められた方はそこが失敗してるんですよね。そういうとこしっかりいわゆる分析しないとこの移住定住者増えないですよね。平成26年から、平成31年までの間に約、150人増やしたいんですよね。平成31年には200人の移住者を したい、総合計画で書いてありますよね。これ実際本当分析失敗原因が分析できないのにいくら頑張っても無理じゃないかなと思います。そして、先ほど、ですね、長崎移住ナビのことを、移住ナビじゃない、移住情報関係のお話ですね、インターネット上の、これ今度は平成28年の9月25日東京で長崎県島暮らし相談会というのが行われますよね。ここに、参加する地域が佐世保、対馬、上五島、五島、西海、壱岐と、ここに 6地区が、この相談会されます、壱岐市もされます。でその中に、移住コンシェルジュというインターネットのホームページがあって、そこにですね、いわゆる先ほども言いましたが、情報開示というところで言うなら、情報提供で言うならインターネット上にですね、詳しくですね、移住しませんかって、先ほど市長は島暮らしのことを言ってありましたが、ここの中にですね、佐世保、対馬、上五島、五島というのはですね、非常にもうその移住者に対してですね、こと細かなですね、インターネット上の、ことが書いてあります。それに対して、壱岐市の島暮らし、非常にですね、担当者の方は頑張ってあると思うんですが、担当者以前の問題で、そのホームページを作る業者だったり、その本当にその定住者を増やしたいという熱意がね、全く見られないホームページなんですよね。なぜならですね、もう言うとキリがないんですけど、その中に書いてある項目がですね、非常にね、定住者に対しては不親切なんですよね。私 もう見ても見れば見るほどですね、こんなインターネットのホームページ見てね、誰が、移住するんだっていうぐらいに、もうはっきり言ってひどいなと思います。こういうところですね、やはり移住者定住者はですね、自分で来たいで、まず来てもらうためには、先ほど言いましたが、お試しの滞在住宅を用意すると、そういうことであれば空きますよってなりますけど、それ以前じゃあどうするかっていうと、情報を収集するわけですね、集めるわけです。その中でインターネットって非常に大切な役割があって、その発信元がいわゆる今さっき言った壱岐の島暮らしっていう、非常に見た目にですね、なんて言ってるか、白黒のですね、醜い、住みたくちょっとならないようなホームページになってますので、そういうとこまず改善しないと、本当こういうとこが、全く原因追及としてできてないというのが私が感じるところであります。ちょっといくつかバタバタと言いましたけど、市長がもう言いたそうに何かおっしゃりたそうなので、ぜひお願いします。
はい、白川市長。
赤木議員の追加の質問というか批判にお答えしたいと思っています。はい、私はですね、魅力がないとは一言も言っておりません。少しですね、理解してくださいませんか。私が言葉もですね、説明も悪かったかもしれませんけど、私は、移住者のニーズがあるから一概に強いとか弱いとか言えないんだよと言っているわけです。しかし以下のいいところもありますと言っております。これはですね、弁解のようですけれどもですね、私は一言も壱岐には魅力がないとは言っておりませんので、認識をよろしくお願いしたいと思っています。それから個人情報についてはですね、私はふるさと納税をしたら壱岐からですね、そんな文書が来たよということ、これはですね、あんまり嬉しくないと思いますね。しかしそれは一つ総務省に私聞いてみたいと思ってます。赤木議員は大丈夫とおっしゃるから、私はいかんと思っているわけです。それからですね、3番目のこれはですね、ちょっとこの地域局応援隊の方がですね、お帰りになった失敗作じゃないかとおっしゃった、強くおっしゃった。私はですね、申し訳ないけど、人生の中でですね、どうしても辞めざるを得ない、そういう事情があるんです。私はあえて申しません。これこそ個人情報ですから、そのことをですね、取り上げて内容も確認しないでですね、それは失敗だと言い切られる。私はですね、このお帰りになった応援隊はですね、決して失敗ではございませんでした。一生懸命やっておりました。しかしながら、どうしても誰が考えても、それを退職をですね、お止めできない、そういった事情がこのご本人終わりだったんです。ですから残念でしたけれども、お辞めいただいた、そういう状況でございまして、 それはですね、決して失敗ではございません。そのことをはっきり申し上げておきたいと思っております。それから4番のホームページの問題でございます。赤木議員がどうしてこんなことで、こんなぐらい その、情報提供で移住者が来るかと、うん、ホームページ見て思うと、どうぞ、うん、この場所でも結構ですが、担当課に行ってですね、議員さんですから、市の職員の指導をですね、こういうふうにすべきだと、この辺悪いぞと、どうぞご指導ください、お願いします。
議長。
はい、赤井議員。
まず、私はその地域おこし協力隊の方が、方個人に対して失敗だとは言っておりませんので、そこは市長、ちょっと、私はその方が失敗じゃなくて、その方が定住できなかった原因は何かというところをしっかり考えてほしいということを言いたかっただけですから、まず1点ですね。そしてホームページの指導をなんで私がしなきゃいけないんですか。市長がやってくださいよ。市長の部下でしょ。で、職員さんは立派な方が多いんです。で、若い職員はホームページのことも現状をやっぱ変えなければいけないなと分かってあるんです。ただそこに対して必要な予算だったり、その契約している業者 の、まあ、あの技術だったり、そういうところがあるわけですよ。ぜひそういうところをです、ね、若い職員から聞いてもらって、私の口からよりも市長が直接そこをお話聞いてです、ね、若い職員からそうかと、あ、じゃあそういうんだったらどうかしなきゃいけないなって言って、市長が考えていただきたいなと思います。私はです、ね、ホームページの技術者じゃないので、基本的に他市と比較することしかできません。こっちはこういうふうになってるから、これに対して壱岐市はどうなのかなというところを話しただけであって、基本的に批判しているわけではないです。で、はっきり言いますけど、いいとこはしっかり見習うって言ってありましたから、他市の定住のホームページをしっかり見ていただいて、で、その職員さんには分かってあると思うんです。そこの意見をしっかり集約して吸い上げてあげる仕事を市長にぜひやっていただきたいんだと思います。で、先ほども言いましたけど、地域おこし協力隊の方が個人的に失敗しているわけじゃないんですよね。地域おこし協力隊を募集して受け取ったこの壱岐市の自体の、その方たちをうまくこう仕事がしやすい状況を作ってあることが大切だと僕は思います。だから個人的にその方が失敗したわけじゃなくて、やはりその方を定住や移住につなげれなかった壱岐市のいわゆる取り組みが失敗じゃないか。ただ失敗というか、今後またですね、次また新しく募集してますよね。その募集を失敗じゃなくて、せっかくまた次新たに募集してある方に、できれば最終的には定住移住していただきたいなというところに取り組むために、やっぱり原因をしっかり考えていただきたいなと思いますが、市長自体はそのこの移住定住に関して、そうですね、どれぐらいやっぱこの必要性っていうのを感じてあるのか、そうですね、私は基本的に市長がですね、移住者定住者にですね、求めているものっていうのは何かっていうのをお聞きしたいなと思うのが最後にあります。移住定住者する方に市長がこうしてほしい、ああしてほしいってことがないのかなと、そういうことがあればですね、ぜひそういうのを施策に織り込んでですね、盛り込んで移住者定住者にですね、が本当にこう目的に合った移住定住つながって、で長くこの壱岐の島に住んでいただけるように、なっていくんじゃないかなと思いますが、市長ちょっとなんか答弁お願いします。
はい、白川市長。
まずですね、地域おこし協力隊が失敗だとおっしゃる。
言ってないです。
いや、移住定住
言ってませんって。
いや地域おこし協力隊はですね、全部今壱岐に残っております。そして今回採用した方がのっぴきならない原因でお辞めになったですね。それが事実でございますので、今どういったこういったということは言いませんけれども、地域おこし協力隊は壱岐にとって本当に地域おこしをしていただいている、そして移住していただいている、それは私は十分評価できると思っておるところであります。で、それから私の指導力の差さは分かります。ただ、うん、ご存知であればですね、お気づきの点を担当にお知らせ願いたいということを申し上げておるわけです。今回ホームページもリニューアルするようになっております。そういうアドバイスをいただいたならば、より良い リニューアルができると思っているところであります。その3点目の移住定住者に臨むこと、私はですね、それはありません。どういうことかというと、移住定住をしていただくことが目的でございます。移住定住をしていただく、そういう方にですね、こういうこともお願いしますよ、そこまで厚かましくは言えないわけです。どうぞ行きに来てくださいよ、行きはいいところですよ、そしてその後に、移住定住者の方々がご希望があればそれを聞く、そういったスタンスで臨みたい。移住定住者の方にこうしてください、ああしてください、そういう望みは今のところございません。
議長。
はい、赤井議員。
はい、地域おこし協力隊についてですね、まあ、そのどうこうじゃなくてですね、まあ、私はですね、地域おこし協力隊方本当に頑張ってあると思います。今ですね、実際、いろんなさまざまなジャンルで頑張ってあります。その中でまた再度地域おこし協力隊を11月1日から募集すると。その募集はいいんですが、その募集する業務内容が非常に、いわゆる今さっきも言いましたが、私島に住んでいる人間でもなかなかいろんな情報が、まあ、分かってないところがありながらも、この新しく地域おこし協力隊の方たちにその定住移住関係の業務をお願いするっていうのは非常に難しいんじゃないかなと思っているところはあります。そしてまたこれが非常な、まあ、高いハードルになってですね、この地域おこし協力隊の方が、移住定住につながらないようにならないように、ぜひ、見守ってあげてサポートをしてあげたいなと、あげてほしいなと思います。そして、ホームページのことについてですが、まあ、市長がおっしゃる通りに、まあ、担当課に行っていろんなお話をして、こうはした方がいいんじゃないかな、ああした方がいいんじゃないかなというのは話はしたいと思います。しかしながらそのですね、いただいた、まあ、いろんな問題点を実際それは担当課から課長さんや部長さん、そして、市長の方に、スムーズに話がいって、で、この移住定住の本当にしたくなるようなホームページに、一日でも早く変わるように、私も本当話はしていきますが、それこそ市長が、英断していただいて、他市と他市に負けないぐらいの、この壱岐の島の魅力がたっぷり詰まった、本当に住みたくなるような、ホームページにしてもらいたいなと思っています。先ほどから言いますが、市長が、求めるものはないというふうにおっしゃってますが、ぜひですね、私はですね、その移住者の方にですね、壱岐市でこういうことにぜひ頑張ってほしいから移住しませんかという、まあ、言葉的には求めになりますが、具体的にその壱岐市が、取り組んでほしい、このために移住しませんか、このために移住するならこういうサポートをしますよっていう、逆に提案した方が僕はその移住者につながるなと思っております。以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。
いいですか、いいですか。はい、白川市長。
移住者のですね、サポートは非常に難しい。域によって移住者をですね、面倒見る、難しい。移住をしてきたからこそですね、移住者の気持ちが分かる。で、そういった意味でですね、そういう条件を付して、そういう条件を付して募集をしているんです。地域おこし協力隊を、域で難しいから。ですから、そしてまた最後におっしゃった、こういうことをしてほしいから移住してくれませんか、まさにそれがこの地域おこし協力隊していただきたい、移住者の、サポートしていただきたいから応募してくれませんか、まさにその通りのことをしているところであります。
はい、赤井議員。
はい、まあ、総合計画ではですね、平成31年までに移住者を200人という目標を設定されてますので、その目標に達するようにですね、まあ、私たちも議会も協力、私も個人的には協力していきますので、市長の強力なリーダーシップでこの200人達成するように、そして KPI を、みんなで検証していきたいと思います。以上です。